H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるよう介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、あの先週ね、美容というのは笑顔になる医療だっていう話をいただきまして、例の謎のおばちゃんインスタグラムの話をしたんですけども、果たして高野さんの出身の人口を町の人口を超えたんでしょうかというのは、
ね、まあまたちょっと聞いて、もし超えた時にはここで発表しましょう。
ああ、いいですね。ちょっとね、
その瞬間に嬉しいことかもしれないけど寿司をご覧にあかん
何の話だお前らと思った方はですね、ぜひあのサタゴのツイッター、まあ、この後もつぶやきますんで、見ていただければと思います。金さんクリニックの話でしたじゃあ、今日はねこちらの話いきます。静岡からいただいています。国尾さんです。介護の仕事を20年ぐらいやっています。これまで介護老人保健施設、訪問介護、特別養護老人ホーム、ユニット型といろいろ仕事をしてきました。最近感じているのは、特に認知症の利用者様に対し、丸々すると危ないよ、夜は寝てくださいよとか、仕事を始めた20代の頃は言っていたんですが、最近言わなくなりました。利用者の方はこれまで頑張ってこられた大先輩、年下が年上を指導するような言い方に違和感を感じています。最近は利用者様の訴えや気持ちなどを聞くようにしています。こちらからはあまり言い過ぎないようにしています。職員の立場である僕が腰砕けでいいのか情けない気持ちですが、もっと毅然とした態度を取るべきでしょうか。自己報告書作成時、解決策に高度指導の言い方に上から目線を感じてしまい複雑な気持ちです。ちょっとこう何やら難しい言葉もいっぱい出てきたんですけども、この後一曲挟んでお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話、まあ、ちょっと長々とメッセージを紹介させていただいたんですけども、まあ介護の仕事をしていらっしゃる方が認知症のお客様に対してなんかこう偉そうにものを言っていいのかどうかと、いうことですよね。
久しぶりになんか普通にヘルパーステーションですね。
介護の番組ですよこちらは、であとはその、まあ、言葉が出てきたんですけど、コール指導っていうのも出てきたんです、はい、じゃあちょっとこの辺から順番にお話しいただきたいんですけども、
まずコール指導ということ、まあ、要はナースコールをしてくださいね、トイレ行くときとかは押してくださいね、たら来ますからねっていうのがコール指導だと思うんですよ。
あ、だから自分からっていうか、まあ、お願いすることじゃなくて、何かあるときはもうコールボタン押してください、
押してくださいね、自分でトイレとか一人で行っちゃダメだよ的な感じですよ、うんうんうんうん、ただ、まあ、コール指導っていうのも、まあ、どうかなと思うんですけど、うん、あのこれはもうそれぞれの価値観があるので、うん、僕はその関わり方に関してはどれが正解っていうのは基本的にないと思うんです、
はい、
ただ認知症の利用者さんに対してコール指導っていうのを、うん、その自己報告書作成時の解決策に書くっていうこと自体が鼻からおかしいんですよ。
ほうほうほう。
認知症って記憶障害がある、短期記憶障害、まあ、新しいことをメモリしていけない、うん、覚えることができない、うんうん、人に次何かあったらコールをしてくださいねって覚えてるわけないでしょって話なんですよ。
あ、確かに確かに、ごもっともですね、
はい、うんうん、それを介護施設の中で当たり前にコール指導を解決策に書く時点で、あなたたちの解決策はどうなのかって話になっちゃうわけですよ。
確かに、何かトラブルが起きた時にこれからはじゃあコール指導でお願いしますって言ってみましたって書いたところで、認知症の方が
覚えてなきゃ意味ないんですよ。確かに、うん、そうすると僕はどちらかというと、そこのことに関して言うんだったら、あの、いやいや、介護職員たちのまず問題点解決した方がいいんじゃないって認知症っていう病気、認知症の人ってどういう人なのっていうところからもう一回考えた方がいいよねっていうぐらいアホ臭いんですよねこれ
まあまあでも、まあね、その高野さんの立場からすると、はい、まあでも僕も今このコーナー何ヶ月かやらせていただいて、そうなんですけど、やっぱ認知症っていう方に対してのその対応の仕方がまず違うんじゃないかな。
そうですね、うん、あの例えば認知症の人が言ってること行動っていうのは、うん、僕ら健常者からしたらおかしなことなのかもしれないですけど、うんうん、その人の頭の中では 何かあるんですよ、うんうん、考えてること思ってることが、うんうん、だから立つんですよ、うんうん、だから夜例えば夜寝てくださいねってじゃあ昼間寝てるんですかって話なんですよ、うんうんうん、で昼間寝てて夜寝てくださいって言われてもそれは寝れないよって話で
昼間寝てるものって言って、
はい、だからそういうところもあるのでそういったことをきちっと分析した結果なぜこの人がこういう行動をするのかっていうのを見た上で合わせていかなきゃいけないんですよ
その人に対する解決策を作、はい、考えていかなきゃいけない
そうですそうです
あ確かに
だからここで言うその上から目線であるとかまあ、いくつも年をいった人に対してのその言い方、うん、確かにその違和感はあるかもしれないですけど僕はそこにあまり極端にこだわらずに、うん、その人に合ったコミュニケーションが取れていれば僕はそれでもあれだと思うんですよ、うんうん、それがちょっと立たないでねっていうのでもそのなんで立つんだこの野郎っていう意味での立たないでねっていうのと、うんうん、今行くからちょっと立たないでね今行くよっていうその優しい立たないでっていうんであれば僕はそれはそれでいいと思うんですけどここの中でやっぱり見てると正直このメッセージくれた国尾さんの言われてることはすごくまともですごくあのその通りだなっていい介護さんだなって正直思っちゃったんですよその中で職員の立場である僕が腰砕けでいいのか情けないですって腰砕けじゃないんですよ俺はちゃんとこの人に合わせた上でものを考えて介護してるのであなたのこの内容を見る限り腰砕けってところは一個もない、うん、っていうふうにそれははっきり言いたいなと思いますよね
なるほどそういった面で言うとこの、まあ、今日のこのメッセージから読み解くんですけどその大先輩という表現がね、うん、やっぱりその介護の仕事をされてる方ってどういうふうにその利用者の方にもちろんとか自分より年配の方が多
い
ようになるじゃない必然的に、
はい、そうですね
究極論お客様なんですけども
そうですそうです
だけどそのやっぱ自分より長く生きられた先輩って思って仕事するのかそれとも
それはね思ってますよやっぱ年上は年上ですよ、
うんうんうんうん、
長く生きられて、うん、あの来てるわけですから、まあ、もっと言ったら年上しかいないので、うんうん、年上は年上ですよ、うんうん、たとえ認知症だろうと動けなくなろうが大事なおじいちゃんおばあちゃんですしそこはやっぱりきちっとしたあの気持ちを持っていないと、うん、同じフレンドリーになった時でも、うんうん、無限に扱うフレンドリーにもなればいい方のフレンドリーにもなるっていうのはそれはありますよねやっぱ先輩ですよだからよくデイサービスとかでなんか幼稚な歌歌ってやってるなと思って聞くと面白いですって聞くと、うん、しょうがないだろうみんな歌ってるもん歌わなあかんもんなってそういう子供じみた扱いすること自体が何考えとんのかなっていうふうに思う部分もあります
あやっぱそういうのいや僕もね正直思うとこがあったんですよなんかそのそれが正しいかどうかっていうのは僕素人なんでわからないですけどたまにそういう施設、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃん僕入っていたので見に行ってこう面会受けるしてると、はい、そのレクリエーションとかなんかの時がそのちょっとこう
見るからに面白くなさそうでしょ
そうなんですよ、は
い、それがある意味バカにしてるんじゃないかって僕は逆に思っちゃうんですよ、
うんうんうん、
どうせ歌うんだったら演歌行こうよ
いやでもそうなんかちょっと言葉選ばずに言うと僕の経験上、はいその幼稚園みたいな感じにされちゃってるのを見た時に、
は
い、
大人の幼稚園ですよ、
はい、なんか孫としてなんかちょっと複雑な気持ちになった経験があり、
うん、僕はものすごく違和感でしたねそれは
やっぱそうなんですね、
はい、昔働いた施設でもすぐカラオケの機械買ってカラオケバーンやったら誰もわけのわからん動揺歌わんくなったっすね
いやでもそうですよね
そこは本当に人生の大先輩だ年いってる方だと思ったら、うん扱い方変わるんじゃないですか。
確かに。
だからそこがその人に合わせるということですよ。
あーすごいよくわかる、
うん、僕はそこが大事だ。それが認知症であったとしても、うん、あの確かに認知症になってこう記憶とかが崩壊してった先に幼稚なことに反応するっていうのは実際あるんですよ、
うんうんうん、
例えば子供の頃歌ってた歌は歌えるけど最近の歌えないとか。
あーなるほど。
だからそこを合わせる必要性はあるんですけども忘れないでもらいたいのが認知症の人にコール指導とかもうやらないでねとか言ったって記憶障害があるわけでその病気があるわけで覚えてない人に指導したって無駄なんですよ
確かに
じゃあどういうふうにその人の行動を見てあこの時間だったらトイレに行くなとかここだったらご飯の後だとこの人はこれをするなっていう行動をね見ていくと行動マッピングっていうのがあるんですけどそれを取っていくと分かるんですよそしたらあじゃあこの人次立つなじゃあそこに行って立つことを手伝って歩いていくことをサポートすればいいわけで無理してそこに座らせようとしてるのはこっちの業務の都合
うーん
なんですよ。
いやでもそこまでやっぱりそうすごくよくわかるな。やっぱプロフェッショナルでいないといけない部分に関して言うと、やっぱその人その人お客様に合わせたものを提供するという。
そうですね。ただそれがやっぱりマンパワー不足とかいろんなことで思うようにできない歯がゆさっていうのは現場にはあるんですけど、うん、そこのところを少しでもやれるようにって頭に置いて仕事するのと、もう無理って仕事をするのでは運転の差です。
運転の差ですね、うん、いやこれねちょっと本当に国尾さんに今聞いていただいて、またこう自分の仕事に生かせていただけると。
そうですね、うん、頑張ってほしいな。
頑張ってください。さあこのように介護についてわからないことなどあればお答えしていきますね。メッセージを送ってきてください。たまに美容も OK です。オーバージップ FM のウェブサイトエントリーからツイッターでのご参加もお待ちしています。ぜひハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージを採用させていただいた方に1000円分のクオカードをプレゼントです。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。